本日は辻さんと田中東馬さんと浅野の3人で人工知能学会と、オーストリアで開催された ICLR についてお話ししていこうと思います。で、実際に東馬さんが現地に参加されたということで、まあ、会場の雰囲気とか発表のトレンドとか気になる論文とかいろいろ聞いていけたらなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。で、人工知能学会に関しては皆さんご存知だとは思いつつも、今年は浜松で開催されて第38回の開催でしたと。で、5月28から31日の4日間やっていて、参加者もだいぶ多くて3790人、すごい多くなってきたなっていう印象と、口頭発表も390件あったということで、トーマーさん参加されてみて、なんか会場の雰囲気とかどういう発表が特に多かったみたいな話ってありますか？
あ、そうですね、今回自分は現地参加して、まあ、実際行ったのは前半で1日だけ、自分の発表日の参加だけだったんですが、そうですね、まあ、すごい活気がある学会だなっていうのと、あと結構企業ブースとかもやはりすごいいろんな企業の方が出展していて、まあ、すごい注目度、まあ、産業的なところでの注目度が非常に高いのかなっていうふうに感じましたね。
確かにウォンテッドリーとかレイヤー X さんとかなんか出してるのはツイッターで見ましたね。
いや、そうですね、
よく見る企業さんが出してましたね、はい、発表論文こういうの多かったみたいなのあります？やっぱ生成 AI、 LLM 系が
こう、いや、そうですねもう正直、ま、でしょうねっていう話になってくるんですが、ま、主に LLM の、ま、理論とか、ま、いわゆる、ま、LLM でよく見るような論文だったり、ま、それを応用した研究なども、ま、企業の研究としてはすごい多かったので、ま、総じて LLM だなっていう感じですかね。世の中のトレンドとまあほとんど変わらないような感じですか。
応用っていうのは どういうのをイメージしたいんですか？ラグみたいな、そういう話。
あ、それよりかはもうそのドメイン特化みたいなイメージで、本当にその産業でどう使われてるか、なるほどみたいな話で、
技術の発展系ってよりは実務により適用するためにみたいな文脈の発表が多かったってことなんですかね。
あ、そうですね、そういうイメージですね。
なるほどね。まあ、まさに僕らとしてはすごい知りたい内容というか、まさに研究している内容でもあって、社会実装が課題になってくるので、それはそうかって感じですね。じゃあ実際大間先生が登壇されたということで、論文の紹介もしてもらおうかなと思うんですけれども。
はい、まあ、主に発表内容としては、以前言語処理学会で発表したものの、まあ、関連というか続きの研究になってまして、まあ、その理由としても、論文の提出締め切り日が、まあ、1月2月ぐらいで結構かぶっているっていうのもあって、1ヶ月もないぐらいで取り組んだ成果ぐらいしかもう猶予がなかったので、まあ、すごい近い内容になってしまったっていうのはあるんですが、ちょっとどうしても参加したかったので投稿したっていう経緯があります。
参加したかった、
はい、
でも一番でっかいところで登壇したんですよね。
そうですね、ちょっとタイトルがキャッチーだったのか、あの大規模言語モデルだったのかっていうのもあると思うんですが、はい。で、発表のタイトルとしては、大規模言語モデルの論理構造の把握能力と予測モデルの生成っていうタイトルで発表させていただきました。で、まあ、LLM を使って、教師ありデータから、まあ、そのラベルを予測するようなモデルを生成するような研究を取り組んでいました。まあ、前回との差分としては、前回って GPT-4 とかのモデルだけで確か限定して研究していて、まあ、でもそれって他のモデルでもできるのかっていうのも、まあ、少し興味の対象ではあるかと思っていて、ジェミニだったりクロードでも試していて、まあ、その成果をまとめているというところです。で、まあ、生成した予測モデル自体の、まあ、性質といいますか、まあ、実際に、まあ、コードとしてそのモデル構造を出力するんですが、まあ、その同じデータでも生成されるコードが違うっていうので、まあ、差分みたいなところはどこから出てくるのかみたいなところは次の研究課題にはなってはいるんですが、まあ、一旦はそのようなところまで研究を行っていました、はい。
まあ、はい、確かに1ヶ月だったらそれでいけそう。なんか大きな枠組みを変えずに
そうですね、ちょっと今回の発表だけに関しては新規性はちょっと少なめなんですが、うん、まあ、一旦ちょっとまとめて発表したかったので、はい、
結果なんかどういう違いがあるとかあったんですか？
クロードはかなり、まあ、複雑なデータ構造まで見れているイメージがありましたね。まあ、なので、まあ、精度も高い、クロードで作った、まあ、コードだけの予測モデルの精度はだいぶ高くて、で、それが、まあ、なぜなのかみたいなところとか、まあ、どういった理由なのかっていうのは、まだわからないっていう感じですかね。
でも、それこそ先日出た、クロードの 3.5 ソネットとか、もうコード生成で今、 リードボード1とかなんで、まあなんかクロード得意なんだなっていうのは、そう。
いや、そうかもしれないですね。ちょっとまだ試してないんですが。
でも、モデルがアップデートされるたびに、同じフォーマットでなんか論
い
文
や、
が書けてしまいそうな気がしました
そうなん
ね。
です。ちょっとずるい研究といいますか。
確かに。
まあ、これで、まあ、いずれはなんかライト GBM とかも超えるようなモデルができたらいいなとかは思ってはいたりするので、そういう意味で、なんか引き続き、長期目線ではちょっと取り組んでいきたいなと思っています。
それなんか、下世話の話ですけど、コストはどうなるんですか？
あ、コストは、そうですね。研究をするっていう意味でのコストは結構 API 費がかかるんですが、まあ、実際に実務で使うってなった時に、その予測モデルを1回生成するだけなんで、そうすればその例えばライト GBM をじゃあ、まあ、実際システムに組み込みたいって時に1回学習して、まあ、使うことになるじゃないですか。まあ、そのこれを使う場合は、まあ、1回そのデータを入れて API 叩いて、モデルを作ったらそれがまあずっと使い回せるんで、まあ、そこまでコストはかからないのかとは思っています。
そうなる。
ありがとうございます。じゃあ、トーマ先生の次回作にご期待くださいっていうことで、来年が大阪ですかね、人工
いや、
知能学会。
そうみたいな
万
ん
博
で
と
す
か
よ
ぶって
ね。
るのか。
あ、そうです
そうで
か
すよ
ね。
ね。そうなんだ。
そんな気がしますね。もう一つ、ICLR の話もしていこうかなと思います。で、なんか、巷ではアイクリアって呼ぶ人もいると思うんですけれども、多分 ICLR の方が馴染みがあると思うので、こっちで行こうと思うんですけれども、これそもそもどういうカンファレンスなのかみたいなのを、トーマさん聞いていいですか？
あ、はい。で、こちら、ICLR、ヨシュア・ペンジオさんと、まあ、ヤン・ルカンさんっていう、まあ、名前直接知らなくても、多分、技術は絶対知ってるような、超有名な、ビッグな方によって、まあ、提案されて、まあ、設立された、まあ、人工知能っていうよりかは、まあ、ディープラーニング専門の、まあ、国際会議になっています。で、ヤン・ルカンさん、ヨシア・ペンジオさん、それぞれ簡単になんですが、紹介しますと、まあ、ヤン・ルカンさんは、まあ、本当に CNN ってものを最初に、まあ、提案したような人で、まあ、最初に CNN って言葉が使われたのが、多分このヤン・ルカンさんの論文で、まあ、そこからいろいろ発展してきてるっていう、本当に、まあ、大事な研究をされた方で、まあ、実際と ICLR の、まあ、自分が今回参加した水曜日ぐらいになんか来ていたみたいで、なんか X とかにもなんか一緒に写真撮ってもらったみたいな投稿とかあったんですが、ちょっと自分はお昼で会場にいなくて、その絶好の機会を逃してしまったんですが、まあ、この会議の当日にも参加されていたそうです。で、もう一方の吉田ペンジョさんっていうのが、まあ、この方もすごいいろいろ関与していて、まあ、RNN のまあ原型みたいな自己回帰型のネットワークを使ったまあ機械翻訳みたいな話を取り組んでいたり、まあ、アテンションみたいな話が、まあ、今当たり前に使われてると思うんですが、まあ、その基礎的なところを取り組んでいたり、あと、敵対的学習、
ギャンと
あ、ギ
か
ャン
ですか
の、
ね。
はい、の論文にも、まあ、ファーストとかって書かれてるわけじゃないんですけど、まあ、論文の著者としても名前が載っていて、非常に幅広い範囲で研究をされていて、まあ、さっき調べたら80万件以上、まあ、論文の引用数があるっていう、
すごい。
もう、本当にすごいですよね。はい。っていうお二方によって、で、まあ、設立されたものになっていて、歴史はそうですね、2013年に発足されていて、今回で13回目ぐらいなので、まあ、人工知能学会よりは全然歴史は浅い、まあ、結構最近の国際学会なのかなっていう、思っ
ああ、
て
そ
いま
うですよ
す。
ね。ディープラーニングのためのカンファレンスってなると、まあ、2013年くらいっていうのは、確かにそんなもんですよ
確
ねっ
か
ていう
に。
のは、結構納得感ありますね。
まあ、確かにそうです。
で、今回はオーストリアでの開催で、5月7日から5月11日だから、ゴールデンウィークの終盤くらいにオーストリアに行ってきたって感じですかね。
はい、そうですね。
これいつ行くってなったんでしたっけ？
結構急
結構
で
急っ
し
す
た
よ
よ
ね。
ね。4月の中旬以降ぐらいに。
なんか、社内で、もう一人ぐらい行ける枠あるから、誰か行きたい人いればどうぞ、みたいな。
いや、もう、こちら辻さんにお声掛けをいただいて、何もほぼ予定見ずに即答で行きますって言って、行かせていただきましたね。
ブレインパッドはいい会社ですね。
いや、本当にこれはありがたかったです。
じゃあ、ちょっと宣伝も終わったんで、次行きましょ
はい。
う。どういう人たちがその、ヨーロッパが多いんですか？
そうですね。でも ICL が、LR 側がなんか参加者の報告書みたいなのをまとめていて、まあ、そちらによると、まあ、全体がまず、まあ、対面が6000人ぐらい来ていて、バーチャルが600人ぐらい参加している中で、やっぱり、まあ、アメリカ勢が1600人みたいな。 中国勢が800人で、まあ、そこだけでも2400人
確かに、
ぐらいなんで、
半数ぐらいです。
そうですね。まあ、確かに、でも他の参加国を見ると、まあ、やっぱりヨーロッパは、まあ、オーストリアでアクセスも多分そこまで悪くないので、まあ、そうですね、ドイツだったり、
イギリスと
まあ、
か、
イギリスとか
フラ
来
ンス、
て
スイ
ま
ス。
すね。
79カ国の人たちが参加。まあ、やっぱ有名なカンファレンスなんですね。論文数も人工知能学会とは文字通り桁違いの数ですね。これ、7262本の投稿。で、そのうち日本人を含む論文数が65本くらい。全体の3%とかですかね。
そうですね。これは、まあ、投稿数が7200で、まあ、採択数がまあ2200ぐらいで、まあ、全体の採択率がまあ30%ぐらいっていうところなんですが、
結構リジェクトされるんだ。
いやまあそうですね。で、まあ、その中で65本でまあ3%ぐらいなのかなと思っているんですが、このまあ日本人を含む論文数っていうのもちょっと集計が難しくて、
まあそうだよ
もう
ね。
本当にその人が日本人ではあるかもしれないんですけど、所属機関が日本の研究所とかではなかったりするのは含まれているので、研究力って意味で、まあ、日本が65本出してるかって言われると、ちょっとそこは正確な数字はわからないっていうところですか。
なるほど。ちなみに、その人工知能学会はやっぱり LLM がトレンドでしたよねって話でしたけれども、こっちも、なんていうか、生成 AI とか LLM がトレンドだったんですかね。
そうですね。確かに生成 AI っていう観点ではもちろんトレンドで、まあ、その中でもちろん LLM の発表はオーラルでは一番、コード発表で一番多かったんですが、まあ、一方で、まあ、人工知能学会との比較にもなるんですが、まあ、結構拡散モデルの研究も非常にホットなんだなっていうのが伝わってきました。はい。で、この後でも論文紹介で少し話そうとは思うんですが、拡散モデルって言うと画像生成のイメージが非常に強いと思うんですけど、いろんな応用先があるんだなっていうので、まあ、画像生成だけじゃない拡散モデルの使われ方の研究発表が多かったので、まあ、そこは結構印象的でした。
なるほどね。なんかどういう論文で実際多岐にわたるって話でしたけれども、どんな使われ方をしてるんですかね。
なんか一つ目としては、まあ、タンパク質合成の予測みたいなものに拡散モデルが使われているっていう話で、まあ、論文としては、プロテインディスクカバリー with discrete walk jump sampling っていう、まあ、論文で、まあ、優秀論文賞の一つにはなっていたので、まあ、今回ちょっと取り上げようかなと思っていました。内容については、もう結構その MI、マテリアルズ・インフォマティクス寄りなので、まあ、正直自分が全然読めてないっていうのはあるんですが、まあ、そういう MI の分野でも、まあ、拡散モデル的なアプローチが使われているので。で、そうですね。で、もう一つの方は、まあ、少し、まあ、イメージつきやすいかもしれないんですが、マルチソースディフュージョンモデルフォーシミュレタナスミュージックジェネレーション&セパレーション。なぜちょっと途中の英語が微妙だったんですが、まあ、こちら書いてある通り、まあ、音声合成と、まあ、音源分離っていうと、まあ、音声処理のなんかよくあるタスクがあると思うんですが、まあ、それに拡散モデルを適用したような研究になっています。で、まあ、じゃあ具体的にどんな感じで生成するのかっていうところなんですが、まあ、本当に画像生成とノイズの画像から、まあ、ノイズを取り除く過程を学習して実際の、まあ、得たい画像を生成するようなことをすると思うんですが、本当にそれとほとんど似ているようなアプローチで、まあ、音声の波形のノイズのようなデータから少しずつ取り除いて、例えばギターの音だったり、まあ、そういう対象の欲しい音源の波形を生成するようなイメージで実際に生成を行っているというような研究になっていました。
なるほどね。確かにできそう。
そうですよね。自分も最初これどうやってやるんだろうなと思ったんですけど、ちょっと論文の図とか説明を見ていく中で、あ、確かにできるかもっていうふうに思えたの、結構拡散モデルの応用って広いんだなっていうふうに思いました。
拡散モデルだと、でもなんか微妙に揺らぎが生まれてくるじゃないですか。完全に同じものを生成するわけじゃないけど、なんか音声も微妙に揺らぎがあっても、もはや人間では知覚できないとかになるんですか？
音楽のすごい詳しい人からしたら分かったりするのかもしれないですね。自分がその実験で生成したやつを聞いても、まあ、普通にいい音声だなとしか思えなかった
ああ、やっ
の
ぱ
で。
そうなの。なるほどね。
1年くらい前に、その昔のバンドの音源を再現しましたみたいなので、ビートルズっていう有名なバンドの曲が1曲増えたんですけど、それ聞いた時僕全く違和感がなかったので、多分当時の、1年前の当時の技術で人間が聞いても違和感ないものができていたので、多分定性的にはもう何も問題ないんだろうなっていうのは思いますね。 まあ、元々のノイズ量とかにもだいぶ依存しそうですけれども、そんな気はしてますね。
なるほどね、音声。まあ確かに動画とかでもディフュージョンモデル使ってるやついっぱいあるし、なんだったら最近はディフュージョントランスフォーマーみたいなのも出てきたりしてるね。
そうですね。結構個人的には音声だったり、まあ、動画みたいなのは系列データなので、なんか LLM の発展で生成されていくのかなと思っていたんですが、意外とそうでもないっていうのは感じましたね。
なるほど。ありがとうございます。あと、LLM がやっぱ多かったよねってお話があったんですけれども、気になった論文とかありますかね？
そうですね。まあ、せっかくなんで、やっぱり LLM で、まあ、今回の、まあ、やっぱり注目されている LLM で、かつ、まあ、優秀論文賞の一つとして挙げられていたものを紹介しようと思っていました。で、論文タイトルが Never Train from Scratch Fair Comparison of Long Sequence Model Requires Data Driven Priors っていう論文で、端的に何なのかっていう話なんですが、結構 LLM の、まあ、課題として、今は結構トランスフォーマーベースのモデルが使われていると思うんですが、結構長いシークエンス、まあ、長い入力が入った時に、まあ、トランスフォーマーのモデルは性能が落ちて、解決策として、まあ、いろんなアーキテクチャで、例えば状態空間モデルが提案されていたりするっていうのが、まあ、結構、まあ、最近の話題であると思うんですが、まあ、それが本当に正しく評価できているのかっていうことについて、まあ、注目した論文になっています。
正しく評価とは。
学習の過程とかを、まあ、ちゃんと他のモデルと、まあ、ある意味公平になるように実験を行って評価すると、まあ、トランスフォーマーモデルでも状態空間モデルの、まあ、その長いシーケンスの扱いにおいてほとんど変わらないぐらいの性能が出せるっていう話になっていて、今までは結構トランスフォーマーベースのモデルが、まあ、過小評価されていたっていうことが分かったっていう研究成果なんですよ。
タイトルにある Never Train from Scratch はどこにかかってる内容なんですかね？
これを例えばトランスフォーマーモデルと状態空間モデルを比較する際に、全く同じ条件でこの長いシーケンスにおいていい性能が出せるかを比較するってなったら、全く同じデータで、まあ、学習するっていうことが、まあ、一つ考えられる方法じゃないですか。でもそういう、まあ、それって結構コストがすごいかかる。でもそういうことしなくて、スクラッチですることしなくても、まあ、うまく比較できる条件を整えられる方法があるっていうところからこのタイトルが来てると思っています。
なるほどね。LLM もそんな論文がいろいろ出てますっていうところで、東大の松尾先生が最近は、チャット GPT の次は世界モデルやみたいなことを言ってるイメージがあって、ICLR でも世界モデルの論文があったみたいなことを聞いたので、お話ししていただきたいなと思ってたんですけれども、世界モデルの論文とかもあったんですかね。
あ、そうですね。
まず、世界モデルって何すか？
まあ、世界モデル、ワールドモデルみたいなと最近よく聞くと思うんですが、まあ、こちらの定義も、まあ、論文によっては、まあ、定義されていたり、一方でその松尾健が扱う世界モデルっていうのも、松尾健が出してるものも、またある意味、そこと全く同じかっていうと、まあ、少し違うところもあったりしていて、まあ、前提としてすごい定まってるものではないかなというふうには思っています。で、まあ、この世界モデルがなぜ考える必要があるかっていうところを話しますと、例えばなんか人間が何か意思決定を行う場合って、まあ、あらかじめ事前で脳で少し、まあ、シミュレーションといいますか、少し、まあ、今後どうなりうるかを展開とかを予想したりする作業が、まあ、脳内で行われていると言われていて、で、今の、まあ、ディープラーニングモデルを使ってる、まあ、いわゆる AI って言われてるものは、まあ、そういうことはせずに、まあ、直接そのタスクに対して学習を行っているので、将来的に、まあ、人間のような意思決定ができる AI を作るには、まあ、ある程度自分の中でそういうシミュレーション的なことをして、ある程度予測を立てて意思決定を行う必要がある。じゃないと、まあ、これ以上賢いものを作れん。みたいな話から、まあ、生まれてきた概念にはなります。で、ここから結構具体の話になってくるんですけど、まあ、今回は論文としては世界モデル関連は確か5、6本ぐらい ICLR では採択されていました。で、さっきの、まあ、人間の脳内がどうたらこうたらみたいな話はしたんですが、まあ、じゃあ実際それってどう使うのみたいな話は結構疑問になると思っていて、で、まあ、今回その紹介された論文もそうですし、まあ、世界モデルの、まあ、よくある使われ方としては、やはり教科学習に使われるっていうところが多くなっています。言葉としては、まあ、モデルベースの教科学習なものとして、その使われるんですが、まあ、教科学習とかって、なんでしょう、現実の世界とインタラクションを起こして、まあ、自己改善を行って、例えば迷路を探索するであったり、まあ、自己改善をどんどん行っていくイメージなんですが、 まあ、そういう自己改善を、まあ、現実世界と直接行うというよりかは、
うんうん、
その対象とする世界に対しての情報をもとに世界モデル、その中のシミュレーションみたいなモデルを一緒に学習して、それとは別に強化学習も行って、そのシミュレーションの世界との相互作用みたいなところで、どんどん改善を行っていくような手法に。
これはなんか、バキのトレーニングだと思えばいいですかね。この、
あ、
実際には
近
敵いないけど、なんか、目の前に敵がいると思って戦って、なんか、強
近い
くなるみたい
と思い、ちょっとすみません、バキを正確に把握してないんですが、まあ、でもイメージは近いと思
じゃあ、
いま
なん
す。
か、シャドーボクシングみたいなことであってますか？
あ、そうですね。シャドーボクシングでも脳内でやるみたいなイメージが近いかもしれない。
シャドウで手出すのも、頭の中で、だから、そうね、なるほど。もう手足いらずに、瞑想しながら、頭の中で、こう、次の対戦相手と、こう打ったら、こう打ってくるみたいなのを思い浮かべてるっていうのを AI がにやらせるの
そう
が、
ですね。
機械モデルと、はい、なんとなくイメージしました。
実際、なんかそのシミュレーションするにあたっては、現実世界のすべての情報をデータ化するっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、その観測しきれないとか表現しきれないデータみたいなのって世界モデルはどう扱うんですかね？
そうですね。結構そこが意外とシンプルな方法が使われていたりしていて、本当に初期のワールドモデルの論文とかだと、例えばなんか迷路を、まあ、解くみたいなタスクがあったときに、その迷路のなんか画像みたいなものを、まあ、その場面の画像みたいなものを変分オートエンコーダーとかで潜在空間に飛ばして、それを RNN とか時系列的なデータで各場面の潜在空間の時間発展を学習したモデルを作って、その潜在空間内での振る舞いを学習することをするんですよね。なので、まあ、直接その画像を扱ったら、直接その世界をシミュレーション、世界に対して世界の情報を全部インプットしてるようなことになるんですが、まあ、潜在空間に落とすことで、まあ、その世界の情報すべてじゃなくて、ある程度、なんでしょう、まあ、抽象化したもので、かつ必要な情報だけを使った空間、シミュレーターみたいなものを用意して、そこで学習を行う。
なるほどね。
でも確かになんかそういう、まあ、その全部の状況じゃないけど、ゲームとかでそれに近いことやってる論文とか結構出たりしてます。
そうですね、ゲームとかでも使われてる気がし
はいはい、ゲームって本当にテレビゲームの、
ます。そうそう、
ポケ
テレビゲーム。
モンとか、マリオとか、確かに、ああ、そういうことか。はいはい
なん
はい。
か学習でそのゲームの画像をなんか取り、さっき説明してもらったように、ゲームの画像で学習して、コマンド、上のコマンドをしたら、イメージ的には教えてないけど、ちゃんとジャンプするみたいなのを学ぶみたいなのも結構近いんだろうなと思いました。
人間の例えとかで言いますと、例えば自分が今11階にいて、まあ、12階のオフィスに行くときに、脳内で、まあ、大体こう通って、まあ、階段登って、12階の、まあ、じゃあイグニッションサークルに行くみたいなのって、まあ、想像できるじゃないですか。でもその想像って本当に現実の写真のようなものを人間はしていないじゃないですか。例えば階段をもう全部正確に、手すりがどうなってるかとって正直わかんないじゃないですか。でもわかるじゃないですか、大体のことは。
そうですね。言わんとしてることは、はい。
そういう意味でシミュレーションをさっきその潜在空間に落とし込んで、その中で学習するっていうのも、まあ、ある程度その全情報はいらなくて、でもシミュレーションできればいいので、
なるほど。
それに結構、まあ、これは結構個人的な意見でもあるので、まあ、自分の理解としてはそういうようなことがある程度できれば、その人間のに近いようなことができるのかなっていうふうに思っています。
なるほどね。そういう世界モデルを、まあ、僕、今までの話ってだいぶ強化学習ベースの話でイメージしてるんですけれども、この ICLR の論文だと、世界モデルに、状態空間モデルを使うよとかの話を論文で挙げてくれてるんですかね。
そうですね。今回のマスタリングメモリータスクウィズワールドモデルっていうものは、まあ、今言ったような世界モデルを作りつつ、そこと一緒に強化学習モデルも学習するようなイメージが近くて、それがまあモデルベースの強化学習とか言われたりするんですけど、まあ、今回の論文もそれがベースになっている研究で、まあ、その世界モデルを構築する際に、 RLN とかで今まで使われていて、まあ、最近はトランスフォーマー使った方がいいんじゃないかみたいな論文も出たんですが、まあ、それに対してまあ状態空間モデルを利用すると世界モデルを使った強化学習がまあよりうまくいくっていうような研究論文になりました。
なるほどね。まあ、確かにそうか。なんか、状態空間モデル一番最初に勉強したときに、なんか、魚の釣り堀の話とかよく出てきていた気がするんですけれども、確かにシミュレーションみたいな意味では相性がいいのかっていうのに、ちょっと腑に落ちました。
そうですね。先ほどでも紹介したトランスフォーマーモデルと状態空間モデルの比較で、なんかそこまで変わんないみたいな話で、まあ、長いシーケンスにおいてトランスフォーマーモデルとそこまで変わんないみたいな話があったと思うんですけど、まあ、こちらの論文では、その世界モデルを作る上でも、なんかなるべく長い長期的なところまでモデルが予測できた方がまあいいので、まあ、人間がある意味長い行動の先みたいなものを予測できた方が世界モデルとしてはいいものなので、まあ、そういう観点で状態空間モデルを採用してるっていうのはあるんですが、でもさっきの話だとでもトランスフォーマーモデルでもできるみたいな話があったので、ちょっとそこは今後どうなっていくかわかんないなと思って。
あ、こんなところですかね。あと、ICLR 全体通して、トマさんから言っておきたいこととかあります？
少しなんか本質的ではないかもしれないんですけど、まあ、今回オーストリア行って、まあ、行きは多分北極の上を通っててすごい寒くて、非常に長い長時間の旅になって、あんなに飛行機に乗ったこと本当にないんですが、丸1日かけて行くぐらいな感じだったんですが、なんか来年がシンガポール開催
近い
近い
ね。
なので、いや近いんですよね。なのでぜひその日本の参加者数みたいな話も最初あったと思うんですが、まあ、日本勢としてたくさんの方が論文投稿して採択されて発表したり参加しに行ったりしていったらいいのかなっていうふうに思っています。
確かに。しかも、日本にとってさらに嬉しいのが、4月24日から28日っていう、結構ゴールデンウィークとくっつけ
確か
れ
に。
て、休み取りやすそうな雰囲気のところなんで、結構行きやすい会社さんも多そうだなと思いました。
そうですね、確かに。
じゃあ、そんなところで今日は人工知能学会と ICL について話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございま
ありがとうご
す。
ざいました。